人は
ボドキュア。
はいどうも、深淵なる漆黒のブラフ、ボドブラックです。
こんにちは、清らかなる純白の勝利点、ボドホワイトです。
このポッドキャストは私たち2人が日常のダメな力に侵された皆さんのお悩みをボードゲームの力で解決するゆるボド系女子ポッドキャストです。
ダメな力のしもべたちよ、
とっととお家に
帰りなさい。
こんな感じでゆるーくふわーっとボードゲームの話とかそれ以外の話とかしていきたいと思っています。
はーい、
はい、
15話
ですね。そうですね、
なんかキリがいいね。
久しぶりに、2人で顔を合わせて、ここのとこちょっとスカイプ会が続いてたんですけど、お久しぶりでございます。
お久しぶりですね、
はい、最近いかがお過ごしでしたか？
なんか仕事が忙しくて、
あら、
ボードゲーム全然できてなかったりとかしたんだが、
同じくです。しばらくボードゲームできてなかったんですよ。もう本当に気が違うかと思いました。辛かった。
確かに辛い。ゲームできないの辛いよ、
なんか本当にさ、ゲームに時間かかるじゃないですか、平日の夜とかなかなかできないじゃない、友達集めるのも大変だしさ、そうなるとボードゲームができないからじゃあしょうがないから、短い時間使って映画見ちゃうかみたいな感じで、ここのとこ割と映画見てた。
何見たの？
ノボーの城と、あと人形ヘルパーを見まして、どっちも邦画なんだけど、ノボーの城が、まず、野村萬斎さんが主役をやっている、戦国時代の終わり頃の話で、まあなんかすごいちっちゃいお城なんだけど、すげえ気さくで、野村萬斎演じる野坊様の気さくで勝ち残るみたいな、なんかね、その戦国時代のその武将の戦闘シーンっていうか、白兵戦ですよね、騎乗に乗った、馬に乗った武士との戦いとか一騎打ちとか、そういうのがねすごい戦闘シーンすごく良かった。
戦争の話？
戦争、そうだね、戦国時代の戦争だから、ドドドドドババババババみたいな戦闘じゃないけど、カキンカキンカシャーン、バシューンみたいな、そういう戦闘シーンすごく良かったっす。
なるほどなるほど、
佐藤浩市がかっこ
よかった。なるほどなるほど、あ、佐藤浩市いいね、
まあ、すごいかっこよかったっすよ。
人形ヘルパーはあれだよね、テレビドラマでやってたやつだよね。
そうだねそうだね、テレビドラマ見てなかったんだけど映画だけ見ても全然面白かったです。草薙剛がすごい好きで、よかったですよ、かっこよかった、人形が、あれもすげえおすすめ。なるみさんがね、安田なるみさんがすごい好きで、めっちゃ可愛かった。悪女なんですけど、もうこう、自分に惚れてるって分かってる男の人が自分に親切にしてくれるのを、自分はその気持ちには応えないくせに、その親切心は、ありがとうって言って借りちゃうっていう、すごい清々しい悪女だった。けどよかったよ、よかった、これも見てほしい。
なるほどね、
なんか最近映画見ました？
はい、
ホワイトさん、
そう映画ね、そう忙しくて、そう見たかった映画結構見れなかったりしたんだけれども、まあ、それは置いといて、別にね、白雪姫の映画見たかったけれども、別に DVD でもブルーレイでもいいんですよ、レンタルでもいいんですよ、大事なのはエヴァ、
大事なのはね、
そう、アニキアことボドホワイトといたしましてはですね、そんなハリウッドとかなんとかそういう映画よりもアニメが大事なんですよ、でアニメをリアルタイムというか劇場でちゃんと見なきゃと、いうところで絵は見てきました。
なんと、
いや、まあ、ブラックもまだ見てなくて今度見に行くっていうから、
そうなんです、
でこのボドキュアを聞いてる人の中にもまだ見てない人がいるかもしれない、
そうだね、
ということで、内容は伏せる、
伏せて、
伏せるが、パンフレットに関してちょっとだけ言いたい。
なんだなんだ、
なんかね、通常版と 豪華版だか限定版だかで2種類パンフレットが売ってあって、
うんうん、
で通常版は話を聞くところによると、
うん、
声優さんとかのなんかコメント、
うん、
がないですって言われて、
あ、ないの、うん、
豪華版にはそれが入ってますって言われて、
うんうん、
であんまりそういうの読まないだろうなと思って、うん、私通常版の800円安い方買ったのね、
うんうんうん、
たら内容がない、
あ、そう、
いや、あるんだけど、うん、最初はね開いて最初の方に、
うん、
そこに声優さんが、
うん、
今回の作品についての思いの丈を語ってるわけだよ、
ほう
で、
うん、
その、
うん、
本来パンフレットによくある、
うん、
この何映画のいいシーンのカットの数とか、
うんうんうん、
絵コンテとかが限りなく少ない、
あ、そう
そう、うん、物足りない、私は物足りない、これだったら1000円出してでも豪華版買ったよと、
あ、そう、
1000円だったかどうかは覚えてないけど、
何歩かね、
そうそうそうそうそうそう、
上乗せしてでも、
そう、
うん、
っていうところで、
うん、
あの記念に買いたいんだったら通常版でいいけど、
うん、
ちゃんと中身が読みたいんだったら多分ね限定版だか豪華版だかを買った方がいいっていうところだけ言っておこうかな、
うん、あ、なるほどね、注意事項だね、
う
ん、
そうだね、うんうんう
ん、なるほどね、
あとなんかバルトナインは、
うん、
あ、東京限定の話になるけど、
あ、はい、
バルトナインはまだ混んでるっていう話をよく聞くけど、
新宿ですね、
そうそう、はいはい、ミラノは、うん、自由席で当日券の販売しかないけど、
はい、
うん、普通に30分前とかにチケット買って、うん、いい席取れた、座れた、座れた、
あ、そうですか、
うん、でした、
おうおう、
はい、その無駄になるかも、無駄なんだけど、
うん、
全く持って無駄なんだけど持って帰れないから、
うんうん、
無駄なんだけどもエヴァのポップコーンのセットを買って、
はい、
あの何ジュースのカップに、
うん、うん、
エヴァのロゴが入ってて、
あ、
ポップコーンの袋にもエヴァのロゴが入ってるみたいなのを買って、
うんうん、
あの見終わった後捨ててきました
しょうがない、しょうがない、うん、あれ見た見た、なんか限定でね、
う
ん、あのそういうキャンペーンになってるんだよね今映画館でね、
で、うん、あのショグ、
うん、
その何ジュースについてくる、
うん、
そのセットについてくるフィギュア的なのは、
うん、
まあ、開けてないけど、
あ、開けてないの、
開けてない、
あ、でもゲットしたの、
ゲットした、
あ、そうですか、
ゲットした、
はいはい、あれ確か数量限定でね、
マジで、
うん、売り切れ次第終了なんだよ、あれ
一応やった、
おうおうおうおお、うん、あらあら、
なんかね、
うん、
友達と見に行ったんだけど、
うん、
見て悩んで、
おーおー、
これを、
うん、
これさ、
うん、
持って帰ってもさ、
うん、
ポップコーンの中に入ってるから袋とか残してられないよね、ジュースのカップとかどうしたらいいのか分かんないよね、
うん、
どうしようどうしようって思って、で次の人どうぞって言われて、うん、うん、じゃあこれね、
やばかったね、
いけいけ、
そうだね、限定物弱いからね、
弱いね、弱いね、弱い、弱い、はいはい、
行くしかないよ、
行くしかない、
今しかないなら行くしかない、
そうそうそう、だって、うん、エヴァ Q の公開は今しかないわけだよ、
うんうん、
っていうことは今すこのポップコーンも買えないわけだよ、
そうだね、
そう、
うん、
そう
そうだよ、
たらこのイベントを全力で楽しもう、うんうん、っていう、そう、あのね、イベントがあるんだったら全力で楽しんだ方がいいよ、
うんうんうんうん、
全力で、そう、前回クリスマスの話をした時も言ったけど、
うん、
ツリーを飾るなりクリスマスソングを聴くなり、
うん、
いや全力で楽しもうよっていうところで、うん、
ホールケーキ、ね、ホールケーキとか全力全力だよね、ほんとね、
そう、全力全力、うん、で全力楽しもうよっていうところで、
うん、
無駄になるって分かってるけれども、
うん、
高いけれども、
うん、
エヴァの特定特ん、うん、限定
限定、
うん、
デザインのね、
そう、買った買った、うん、
ポップコーンセット、
そう、膝に置いて映画を見てきました、うんう
ん、素晴らしいね、本当、
はい、
全力だねいやー、その期間限定の飽くなき情熱がね本当すごいと思うブラック逆で真逆で、
うんうん、
期間限定とかその時しかないんだったら別にいいんじゃねみたいな、
マジで
なっちゃう割と、うん、その時しかできないようなその程度のものだったら別にいいよみたいな、
マジかよ、
100年持つものの方がみたいな、100年200年リピートされるものが真の価値あるものみたいな意識があるのね、思い出、
思い出だよ価値は思い出なんだよ、
全然話変わるけどさ、例えばさ、うーん、なんだろう、例えば、
うん、
初デートの時の、
うんうん、
映画のチケットとか取っとく方、
うんうん、
あ、取っとかないんだ、あ、なるほど、
うん、
あ、全然余談になっちゃいました
取っとく方ってことか、
いや、 じゃあコートとかに入れて忘れ去らる方忘れ去る方だ、多分取っときたいみたいな気持ちはうっすらあるんだけど、うん、取っとけない。
あ、私も取っときたいっていう気持ちはあるんだけれども、うんうんうん、財布に一緒に入れて折れ曲がったりすると、うん、まあみたいな。
あ、こんなもんかね。なんか寂しい事実をお知らせしてしまった感じになってしまったね。
でもね、
うん、あれを取っとく人、うん、素敵だなって思う。でも
まあね、うん、初デートのディズニー、
はいはい、
ヨガのチケット取っといちゃうみたいな、うん、
はいはい、
展望台に行ったら展望台のチケット取っとったみたいな。
わあ、超ロマンチック。
その時その時の記念写真を撮っちゃう的な。
はいはい、あ、いいね、いいね、
いいね、
そうだね、
いいねとは思うんだが、うん、そこまで豆じゃない。
でも相手がそれしてくれてたらすごい嬉しいと思いませんか。
でも男の人ってそんなに豆な人っているのかな。
そうそうそう、あ、そんなことないのかな。でも割とロマンチストな人が多いというイメージありませんか、男性の方が。
なんかそのチケットを取っておくっていう、そういうことに関して、うん、感じだとなんか女の人の方がしそうな雰囲気がある。わかんないけど、
これ事実をねちょっと聞いてみたい。取っとく派、取っとかない派。
ほう、初デートで、
うん、そうね、
行った、う
ん、わかんないけど
テーマパークでも、うん、
片思いでも
何でも何でも、
うんうん、何でもかんでも
行ったところのチケット半券を取っておくか否か。
うん、うん、そうだね。うん、教えてほしい。アンサー、プリンスアンサー、プリンスアンサー。
ちなみにブラックとホワイトは、うん、気持ち的には取っておきたいが取っておいてない。
そうそうそう、罰よりの三角。
ねえ、ねえ、いやいや、
そうね、気になる、
うん、性別も添えてリプライとか
ね。そうだね、性別、ね、はい、
性別もそれで、うんうん、あの恥ずかしいようだったら、うん、あのあ、そうか、 DM か、うん、DM だったらみんなにバレないもんね。
あ、そうだね、 DM でもいいですよ。
DM でもいいですね、うんうん、聞きたい、うんうんうん、あ、聞きたいかもしれない。
聞きたいでしょ、
男の人にそんなことするのかっていうのが聞きたい、うん、私の中では女の人がしそうなイメージだった、
うん、あ、そうなんだ、うん、どっちかっつったら男性がするイメージだったな、うん、やっぱロマンチストが多いというイメージでですよ。
うん
うん、
なるほど、
はい、で実はですね、うん、話は急に変わるんですけども、
いい、
私たちブラックの家で久しぶりに何をしていたかというと、
ああ、なるほどね、
はい、
なるほどね、なるほどね、そう
そう、
前回ね、
はい、
ゲームマーケットの話をチラッとして、
はいはい、
ルールバーの話、新作の話も知りたいよね。
そうですね、
重たいゲームを買った的な話を知りたいよね、
はい、ブラックがボードゲームマーケットで買った、うん、2012年秋のね、うん、ゲームマーケットで買ったゲームで、
うん、
これがエッセンの、ゲーム祭の新作になるんですけど、
うん、
ルール石炭輸送という、うん、ゲームを買いました、
うん、
これがお値段的にもコンポーネント的にも割と重いというそれで迷って会場を一周したんだけれども諦めきれずに買ってしまったというやつなんですけど、これをねぜひやりたいっつって無理やりねホワイトさんを呼び出して付き合ってもらったんですよ。今まさにツイッターでも実況したんですけど、で結局何時間だ、
どれくらいだったの、
3時間は優にかかってるね。
いや、あ、そっか、あ、そっか、
そうそう、インスト込みで、インスト込みで3時間ちょいだね。
あ、でもなんかあれはね、
うん、
プレイ感的にはあっという間だったよね。
そうでしょ、うん、そうだよね、
うん、
多分インストの方が長いんじゃないかぐらいの感じだったよね
まあね、通時効的なのはね、うんうん、あるからね、
すごく多かったし、
ゲーム自体は、
うん、サクサクしてた。
そうそうそうそう、うん、でそう、うん、私重ゲーで、
うん、
前回ブラックからこのゲームの話を聞いた時に石炭輸送ってどんだけ渋いんだよって思って、そのコンポーネントとかもなんかグレーとか茶色とかそんな感じで渋いっていうか地味なものを想像してたら、あのツイッターで見ててくれてる人は分かるかもしれないけど、さっき写真アップしたので、さっき
さっき
12月今日何日、
7日、6日、7日、
7日、7日だけど日付が変わってたから8日、
そうですね、
の夜中、夜中、
はいはい、
夜中にボドキアがアップしてた写真を見てくださればわかると思うんだけど、
うん、
結構カラフルなのね。カラフルでしかも明るい色なんだよね、
う
ん、
そう、絵本の1ページみたいなね。
そう、
かわいいでしょ、洋風の。
一瞬見て、
うん、
かわいいって思ったし、
うん、
え、これがおもげなのみたいな、
うん、で倉庫もね、倉庫のトークンがやっぱり家の形してるから、ね、本当に絵本チックだよね。
うん、私的にはこれはパンデミックの拠点に見えるんだ
回開発キューブっていうのもあるんだけど、この開発キューブがまるっきりパンデミックのウイルスと同じサイズだしね。
開発キューブもウイルスって言いそうになった、うん、
やってる
間だけど一回りちっちゃい感じだから、
うん、あそっか、うん、
とりあえず言わないでおいた、
うん、危なかった。ありがちな形ではあるんだけど、ね、うん、配色がやっぱりあの赤とか黄色とか、ね、青と緑とかだと、
そうね、アジアのウイルスに見えちゃう、うん、
違う違う、そうじゃない、子供向けの可愛い絵本に向いた可愛いコンポーネントですよ。
ゲームを進めていくにつれ、うん、開発キューブが手に入ったと思いつつ、うんうん、ウイルスが手に入ってる。
違う違う、
アドベイアドベイ、
やばい、この人一人で別ゲーやってたわ、ショック。でこれもさ、説明した時に石炭のこと石とか言うしさ、まあ、石なんだけどさ、石炭あなた知ってます？まずこのゲームのね見どころを言いますけど、石炭っていうのは別名黒のダイヤとか黒の宝石って、聞いたでしょ、知ってるでしょ、それぐらいの価値があるのよ、このあなたにはウイルスに見えるこの、あ違う、ね、この、まあ、このゲームだと、ダイスが石炭なんですけど、うんうん、これですよ、これにみんな命をかけて働いたわけよ、この時代。石炭の採掘だってすごい大変だったわけだからね、
はい、
掘ってくうちに毒ガスとかが出ちゃって、その毒ガスを吸って死んじゃうの、
マジで
人死にが出てでも掘りたいぐらいすごい貴重な燃料だったわけですよ。
へ
え、何かっつうと、まあ、動力ですよね、うん、産業革命の時代ですよ、この時代っつうのは、
はいはい、
産業革命の時代がなぜ熱いかというと、うん、それまでねヨーロッパっていうのは地方の貴族たちが地方を治めて、で貴族様が偉かったわけですよ、
うんうん、
代々もう血族でね、うん、こう代々継いできたあのお城に住んでる王子様が偉かったわけですよ、
うんう
ん、なんだけれども、この産業革命でその中産階級の人たちが、
うん、
お金を手にできるようになったわけですね。
帝国上、
下国上、そうそうそうそう、下国上が起こるようになったわけですよ、ヨーロッパのこの地域で、
うんうん、
今までその貴族様って言ってた人が、うん、石炭の採掘と石炭の販売輸送と、うん、それでお金を得られるようになって、で、まあ、大量生産みたいなことも起こるようになって、うん、お金を手にしました。でお金を手にすると権力も手にします、
うん、
もうウハウハですよ、
うん、
まあさ、言うたらさ、石油王っているじゃないですか、
うん、
石油王になっちゃうみたいなもんですよ。今まで天皇様が偉かったけど、うん、石油王に私なったら天皇に勝ぜぐらいのムードですよ。そんな中での石炭の輸送、
うん、へ
ー、この川、ルール川っていうのは、うん、川底が浅かったがために、うん、石炭の輸送をするの結構大変だったのね、
うん、
でここの川を一生懸命輸送したところで川が荒れてるし、
うん、
その輸送するに従って石炭減ってっちゃったりするわけよ、うん、粉々になったりとかして、うん、それでもすごい損に思えるじゃないですか、うん、そんな一生懸命輸送しても減ってっちゃうんだったら、
うん、
それでも輸送 したいぐらい貴重な燃料だったと、
うん、
でこの時代で下克上を狙うってさ、なんか今時ないじゃないですか、この時代、
うんうん、
平和でさ、もうみんななんとなく中流階級でふわふわっと生きてて、
うん、
上流階級みたいなのもいるんだかいないんだかみたいな感じじゃないですか、うんうん、だからなんか実感が湧かないかもしれないけれども、うん、この時代を想像してほしいわけですわ、
うん、
でちなみに、
はい、
漢字としては1769年から1890年っていうゲームなんですけど、
はいはいはい、
ちなみにね、絵的に想像してほしいのは、
うん、
1860年ぐらい、
うん、
まあ、このゲームの終盤の方のあたりがだいたいラピュタのイメージですよ、うん、
ラピュタ？
ラピュタ、天空の城ラピュタって皆さんだいたい見てますかね、
うん、
ジブリがやったやつね、あれさ、少年なんつったっけ、パズーだ、パズー、
うん、
パズーがさ炭鉱じゃないですか、うん、働いてるとか、うんうん、あそこの感じ、
うん、
あそこね、山で掘った石炭をガーってさ、ポッポッつって、
うん、
蒸気機関でさ、
うん、
パスとかって言って途中で助けに来てくれるおじさんいるじゃん、
うん、
あれ蒸気機関車に石炭を乗せて街に運ぶみたいな、うん、ああいう絵を想像してこのゲームをやってほしい。
あー、その説明ゲームする前に知りたかった
から。あ、本当に？あ、すいません。
いや、今すっごいなんかね、
絵的に浮かんだ
うん、なんかね、うん、すごい軽い感じで船で輸送してた、
う
ん、
あ、そうですか。
は
あ、そうなんですよ。そういう山の中で取った石炭をガーって下ろしてきて、うん、でそれでさらにまあ川で輸送してるわけなんだけど、うんまあ、陸上で輸送するのはすごい大変だったわけ、うん、この時、まだ蒸気機関車も、本当に後半になるまではなかったから、うんうん、最初このゲームもあの未舗装の道路の運搬から始まるじゃない、うんうん、そういう風に馬に引かせたりとかしてたから、うん、ガタボコ道を石炭を輸送してくから本当に粉々になっちゃうわけよ、長距離輸送すると、うんうんっていう時代からこの120年間の間に、うん舗装道路になり鉄道になりっていうことをして、うん、石炭がなるべく砕けないような輸送方法を開発していったりとか、うん、あとはまあ技術革新で、蒸気機関車が発明されて、うん、長距離を安全に、うん、そしてスムーズに、うん、スピーディーに輸送できるようになりますよっていう、そういう時代の流れ、
うん、
技術革新の流れっていうのを味わえるわけなんだけれども、うんうんはい、
いや味わったよ、うん、なんか
はいはい、
ルール川のその水何なんだっけ水の水かさが浅いから水門を作るっていうところで、
うんうん、
水門を作りまくった後の、
うん、
すごい先のところまで石炭を持っていきたいっていう時の、うん
はいはい
はい、なるほどと、
はい、
石炭を持っていってる間に、
うん、
まだ水門ができてないところで、
うん、
石炭削られつつでも水門作ってるところでは削られないから、
うん、
みたいなみたいな、
そうだね、うん、水門のあるなしで、
うん、
大幅にその儲かる量が変わる、
そう、その、うん、水門を作りその生きやすくなればなるほど、
うん、
石炭をそのまま持っていけるっていうので、うんうん、
すげえ儲かったわーってなるでしょ。
なったなった。
でもその水門を作るのにもまたお金がかかるんで、
そうね、
結構大変やりくり、うん、やれること結構あるよね多分ね。
あるあるある、ね、その、うん、何拠点じゃないや倉庫を作って、うん、倉庫でも得点が入り、倉庫を作るのでも得点が入り、
うんうんうん、
水門を作るのでも得点が入り、
うん、
でなんかあと輸出でも得点が入り、
うん、そうだね、
であとはあの開発いろんなことをしつつの、
うん、
なんだっけあのこのウイルスゴマみたいな
開発キューブね、
開発キューブ、うん、開発キューブ、
はいはい、
開発キューブを立てて、
うん、
でてなんかこうねなんかなんかカードを手に入れるんですよ、
はいはいはい、で進歩タイルね、
そうそう、進歩タイル手に入れ、うん、最終的なボーナスも狙ったりとか、
そうですね、
しつつの、
そうい
やーなかなかね、いやいやいやいや面白かった、すごい面白かった、
うんうんうん、
なんかね水門を作ってなかったら一個ずつダイスの数字が削られるんだけれども、うん、そのダイスが5とかいう時に、
うん、
水門がまだできてなくて4つ削られる、
うん、
けれどもその先に行きたいみたいな
そうね、港に行きたいんだよね、
うんうん、いやいやいやいや、なかなか、いや港に行けば港の、
うんうん、
開発キューブが手に入るし、
うんうん、
いやいやこれはプラマイゼロどころかプラスだみたいな感じで行っちゃうみたいな、う
ん、ね、1金しか得られないけど無理やり港に行ってみたりとか、
そのまま5のキューブを持っていければ、うん、水門通して持っていければ、
うん、
まあお金はいっぱい入るんだが、
ね、
削られないからね、うん、でもそこはあえて削りまくりの、うん
そうだね、水門があることで他の人の邪魔にもなるからね、その水門を水門を作ることで人のメリットにもなりかねないから、うん、タイミング難しかったよね、
そうね、
水門を作る、
水門を作れば得点も入るんだけれども、うん、他の人の手助けにもなるから、
そうね、
自分の次の行動を考えて、
うん、
自分が次何をしたいのかっていうので自分の助かるところ、うん、あとあの次の始まるフェーズでスタートプレイヤーが川上、
うん、そうだね、
にいる人だから、うん、自分が川上にいれば、まあ、好きなことしてよくて、
う
ん、
そうだね、
川下にいる場合、うん、いやいやこれ取られるだろ
う、そうそうそう、ここ
水門取ったらダメだろうみたいな、
そうね、
を考えたりはするね、うんうん、したね、
そうだね、
うん、なかなか、いやいやいやいや、
面白かった、
面白かった、
川上にいる人がスタートプレイヤーになるっていうのも、
うん、
結構コロコロ変わって、
そうそうそうそう、
あのスタートポジションをまた決め直すんでね、うん、でスタートポジションを決めたらまたスタートプレイヤーが変わるから、
う
ん、あってちょっと一瞬になる、
そうそうそうそう、
よく考えとかないと、
最初はなんか川上を一番最初に取った人がずっと有利なのかなって思ったけど、うん、 港っていうその輸出のフェーズをやりたければ一番川下に行かなきゃいけないから、
うんそうね、
どの道ずっと川上にいることは無理で、
そうだね、いつかは一回下、うん、川下に行って、
だから、うん、ああ確かに最初に川上で始めたから有利ってわけではないなって、
うんうんうんうん、
ちゃんとバランスが取れてる、
そうだね、
うん、
でさらに牽引してもらうのに、その一回川下に行っちゃった船を川上に戻すのはこの時代馬に引いてもらってた、
うんうん、
その馬に引いてもらうのにお金がかかるっていうね、うん、結構お高いっていう、
うん、
これが地味に効いてくる
ねえ、
うん、
最初は二金で連れてってもらえるけど、
1金だね、
あ1金で連れてもらえるけど、うんうん、時代が進むにつれ、うん、ラウンドが変わればお金もかかってくるから、
うん、そうお金が高くなってくるね、物価が上がってるのかなこれね、多分ね二金になり、
うん、
でも建設はしたいからその前のフェーズでお金は出し切っちゃってるし、
うん、
あとこのターン牽引してもらえないどうしようみたいな、うんうん、とか
そうで
借金して借金したよね、結構借金したね、
そうそうそうそう、うん、いやお金ないんだけどでもこれ牽引しなきゃ、うん、みたいな、
ね、うん、川下にいても何もできないっつって、
ねね、借金したした、
うん、泣く泣く、
うん、もっと計算するべきだったけれども、
そうだね、
まあでもまあ最初の初プレイだからね、
う
ん、
そうだね、
そうこれエッセンの新作ゲームなんですよ、
う
ん、
そう
そう新作なのこうこの間のゲームマーケットで初売りですよね、
はいはい、そうですね、
そうそうそう、エッセンに行った人は買ってるかもしれないけど、うんう
ん、日本初売り、
日本初、日本初売り、
はい、
今日本初、いや、誰かがもう説明してたらあれだけれども、
う
ん、もしかしたら最速ルール側の説明、
説明かもありうる、
ありうる、
ありうるよ、
ありうる、ありうる、ルール側、面白い、面白い、
面白いよね、
これなんかボードが特殊、特殊でもないのかもしれないけど、うん、今ブラックと対面じゃなくて、
うん、
横に並んで座ってる、
横並びなんだよね、普通にカウンター席かみたいな感じで、
そうそう、それにはちょっと、うん、意味というか理由がありまして、
うん、この盤面が、うん、片側に向かってしか文字が向いてないんだよね、
うんうん、
だから多分これを4人プレイまでできるゲームなんだけど、4人プレイで対面で見てるとこの盤面反対から見てる人はすごい読みづらいっていう、
うん、
全部の文字がこっち向いてくれてるから2人で横並びで見ててすごくちょうどいいんだよね、
う
ん、
で
大丈夫、ちょいこの子ったらもう、皆さん今ホワイトさんの声聞きました、これね大人の雪見大福食べてるんですよね、
うん、雪見大福おいしいです、
おいしいです、はい、トカチ小豆でね、
うん、
美味しいねこれね、箱入りでちっちゃいし、
ね、うん、そうそうそう、
食べやすい、
スーパーでねプライで行ってる時に、
はい、
ゆくみ大福も見てたんだけれども、うん、大人のゆくみ大福をブラックが食べたことがないって言うから、
はい、
そう大人に、あ大人のゆくみ大福おすすめ、
はい、
生チョコよりも十勝あずきの方も大人のゆくみ大福がおすすめ、おいしい、超おいしい、
そうですか、
ゆくみ大福って、
うん、
お餅の、
はい、
皮というかなんかあれがあって、うん、中にバニラアイスが入ってるんだけども、
うん、
大人の雪見大福とか小豆は、
うん、
そのバニラアイスの中にさらに小豆が入っていて、
うん、
美味しい、
美味しいね、
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 つぶらんだねこれね、
うん、
半つぶしみたいなね、
そう、
うん、美味しいです、
そりゃ喋りながら食べちゃうよね、
そうだね、冬だけだからね、
そうね雪見大福私大好きなんだけど、
うん、
去年かな、
うん、
夏ぐらいに雪見大福探すとはなくて、うん、
はい、
なんで雪見大福ないのって思って、
うん、
ネットで調べたところ、
はい、
雪見大福は夏は品質の都合上販売を休止しておりますと、
一応理由あるんだ、
そうそうそうそう、
品質の都合、
そう持ち帰ってる間に溶けたりとかなんとかっていうので、その寒い時期、秋からだったかな、そ
う
か、う
ん、
そうそうそう、その冬とかの時期しか販売してませんと、夏は売ってないよっていう、
そうなんだ、
そうなんだよ、
そこまで調べてたんだホワイトさすが、
ね、なんかね、なんかずっと、
うん、
雪見大福食べたい食べたい、スーパーにもない、うん、コンビニにもない、うん、雪見大福食べたいって思ってたら、うん、そう教えてもらった夏は売ってないんだよって言われて、ロッテのホームページを見に行ったら、うん
う
ん
う
ん、
すごい
夏は売ってませんみたいな、
そこまでちゃんと追っかけていくところがホワイトさんだよね、ほんと情報をさ、本当根本まで追っかけてくるね。えらいと思う。
どうも。
ふわっと聞き流さないもんね。ちゃんとなんか 裏を取るっていうかさ新聞記者になれるよあんた。
いやいやいやいや、
すごいね、
うん、
あそうなんだね、
うんうん、
でもこれまたホワイトさんの大好きな期間限定じゃないですか、
うんうん、
これ皆さんにおすすめしたいですよ当然、
うんうん、
美味しいしね、
うん
うん、実証されました、
うん、
いいですよ、
うん、
そして何喋ってたか忘れたっていう、
うん、
あ、分かった、ね、ルール側のボードは横長です、うん、ただそれだけ横長だから2人並んで見てちょうどいいっていう、うん、
ひどいひどい
これあれだね、でもやっぱ2人プレイよりは、うん、多分4人プレイとかした方が面白いね多分ね。
あ、そうだね、
うん、
その石炭を選ぶ、
うん、
川上の人から石炭、うん、自分が購入する売買したいと思ってる石炭を選んでいくんだけれども、
うん、
確かに2人だと選べる、うん、結構選べるもんね。
そうだね、選択の余地が最初すごいいっぱいあるから、うん、ふわーっとやっちゃってたけど、うん、これ4人でやったらもっとシビアになるはずだから、
そうだね、
もっと面白さがあると思うね、う
ん、え、それ欲しかったんだけど、
うん、
え、これこの石炭だったら私お金入らないじゃない、
う
ん、みたいな
そうそうそうそうそう、
あるある、うん、ありそうありそう、
いい、
やだ、今回ふわっとやってて、うん、インストも含めてたからね、
うんうん、
ふわっとやってたけど、うん、ふわっとやってたから辛い辛いっていうのがなかったけど、
うん、
一応これ重げの部類なんだよね、
うんうん、そうだね、あの箱には120分って書いてあるので、
うお、
はい、重げの部類じゃない
ですかね、はい、あのぜひ興味がある方はルール側やってみてはいかがなんですかね、
はい、
あの絵が可愛い、
うん、
絵が可愛いから、
うん
全然女の子釣れるよ、あのゲーム好きな人ね、
あそうね、ゲーム好きな人ねそうね、ボードゲームやったことある人とかね、うん、まあやったことなくても素質がある人なら大丈夫なのかな、
そうだね、
うん、
私の経験上テレビゲームをよくやってる子は、うん、ボードゲームに連れて行きやすい、
あそうですか、
うん、
おーゲーム慣れしてるんですかね、
そうそうそうそう、
うん、確かにルールの飲み込みやっぱ苦手な人ってやっぱゲーム経験少ない人っていう感じはするね、うんうんうん、ありますね、いやでもこれ本当にやってほしい、うん、でやり込みがすごいできるなって思ったんだよね、うん、その輸出路線で攻めていくか、うん、それとも建物の勝利点で攻めていくか、
うん、
で建物あとは、なんだ進歩タイルにも勝利点のボーナスがつくやつがあるんだけど、
うん、
そっちで攻めていくか、
うん、
でその進歩タイルを攻めるためには石炭の売買をいろんなスタイルでやっていかなきゃいけない、うん、あの都市に売ったりとか、まあ、そういうのがあるので、うんうん、路線がいっぱいあると思ったので、ね、戦略的に、
うん、
やり込みが全然できると思ったので、あと 2,3 回4回できるかなと思った ね、
あとあれだね、うん、アグリコラとかだと最終的に計算するまで、
うん、
あのアバウトな得点しかわからないけど、
うん、
このゲームだとあのフレスコみたいな感じで、フレスコやったことがある人はわかると思うんだけど、フレスコと同じで盤面上に得点マーカーみたいなのがあって、うん、
勝利点のマーカーを自分みんなのやつが見えてる、
そうそう、ね、リアルタイムであの、うん、なんだっけなんだっけ、あれ
勝利点、
あれ何これ何これ何、水門、水門だね、
うん、おう
さっきまでやってたんだけどね、
うん、大丈夫か、
水門作ったら3点とか2点とかリアルタイムに
加算してい
い、そうそうそう、だから、
うん、
あの最終的にはボーナス点もあるんだけれども、
うん、
なんとなくざっくり、
うん、
今自分勝ってる負けてるみたいなね、分かるね、
うん
うん
うん、から白熱するね、
ね、
ですよ、
うん、
はい、今回
ここは倉庫作るべきだろうみたいな、はい、
そうね、
うん、
いやホワイトさん強かったんですよ実は、これ結果言ってなかったですけど、そういえば聞いてくださいよ、ホワイトさんがね31点でブラック28点7点、27点で負けてしまいました、うんうん、
はい、
さすがホワイトさん強いわ、強いわ、最後のねプラス4の勝利点かっこよかったです
いや、一旦前でね、
ボーナスのね、ま
あ、
4点
ボーナス狙ってたところもあるけど、
いやいい、さすがポイントどころを抑えていらっしゃる、
いやいやいやいや、
うん、負けても楽しい、
楽しい、
はい、
うん、
うん、よかった、
うん、
というわけで今回はあのお悩みの相談解決はなかったんですけれども、
うん、なかったんだけれども、
エッセンの新作プレイ感想、
そうそうそうそう、ゲームマーケットで買って、うん、
はい、
積みゲーにしてる人がいるかもしれないからね、
あ、そうだね、うん、
やった方がいいって、
そう、
積みゲーにしてるんだったらやった方がいいって、ルール石炭輸送、
うん、
はい、
開けよう、
うん、開けよう、
開けよう、
私も、うん、あのブラック ゲーム自体には最初興味がなくて、ブラックがゲームする前から、
買った瞬間
激推しするから、なんだそれ、
これは熱いんだって、
一人回しするとかとか言ってたから、じゃあやろうよみたいな、
そうなの、
そう、
心優しいホワイトさんが来てくれました、
なんか面白かった、
よかった、
これはいいよ、やった方がいいよ、
よかった、
そんな。感じですかね。
そんな感じですね、じゃあ次回が実は今年最後の公開になるわけですね、
2012年、
はい、
最後、
そうですね、
はい、締めですね、
締めですね、
締めくりですね、
締めくりですね、
ちょっとね最後あれかな、ちょっと振り返り的な感じかな、
してみたいですね、で皆さんからもお便りがそれまでにいただけるとちょっと嬉しい感じですかね、なんか今年こうだったよねとかね、来年こんな風にしてほしいよとか ねなんかあると嬉しいね、じゃあ、思いを馳せつつ指折り数えて、
そうだね、お便りの内容によっては、ゲームで答えなくても、普通に人生相談するのもありかもしれない、
あ、いいね、
面白いもんね
本当か、
今年こうだった、
はい、
来年こうなりたい、よし分かったみたいな、
そうね、ゲーム抜きでね、
ガチ相談、
あ、いいね、
ガチボドキュア人生相談コーナー、
いいね、あ、全然答えていきますよ、それも、いいと思います、じゃあお待ちしておりますので、宛先じゃあお伝えしますね、ツイッターアカウントがありまして、アットマークBORD アンダーハイフン CURE ボードキュア、こちらにツイッターアカウントありますので、ぜひフォローの方と、リプライ DM どちらもお待ちしております、ホームページもございます、こちらにも、コメントの募集しておりますので、ぜひください、アドレスは http://www.bordcure.com ボードキュア .com ですね、こちらに、質問感想何でも、お悩み、お待ちしております、
お待ちしております、待ってる、
そうね、いつでも待ってる
いつでも待ってる、みんなの悩みいつでも、なりすぎてアニメの話をし忘れたんだけれども、あの冬は、次の話、次の回で話してもいいんだけれども、冬のアニメ、ちはやふる第2期始まります、ちはやふる楽しみ、で、あの新刊も出るしね、新刊出るんですよ、漫画も新刊出ますし、アニメも楽しみだし、あと私がもうすっごい推したいのが、隣の怪物くん、今秋アニメねやってるやってる、でただ最初の方はねいじめっ子なんだよ、ヤマケンくんが、
ヤマケンくんね
私一押しボドホワイト一押しヤマケンくん、最初の方はいじめっ子だし不良だし、あのね、あんまりおすすめするところは全くないが、しかし、最近アニメの方でも雫に恋をして、もうね今ねやばいかわいい、そう、雫に恋をして、いやないだろうって思ったり、そういやないだろうって、自分のヤマケン君はエリートだから、エリートイケメン、だから雫はどっちかというと女、その、女子力が低い、おしゃれもしない、ダサい、ガリ弁、俺がこんなやつに惚れるわけないだろう、だけれども雫の静か仕草でキュンキュンきちゃうヤマケン可愛いっていうところで、見ましょう隣の怪物くん